京都歴史回廊協議会絹掛けの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水のりおです。絹掛けの心、このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力を伝えていきたいと思います。
はい、清水さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日もゲストの方にお越しいただいています。
はい、
京都歴史回廊協議会幹事で龍安寺参道商店街役員である勝山隆一さんの代理で、 NPO 法人笑顔の家スタッフの吉野芽衣子さんです。吉野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私はこの龍安寺参道商店街の隣の町に今住んでまして、
はい、
もう住んで30年超えました。ほうほう。私の方の北区では近くに商店街がありませんので、私にとっては自宅から最も近い商店街で親しみもありまして、
うんうんうん、
30年住んでますと変貌も見つめ続けてきた大事な好きな商店街なんです、
うんうんうん、
今日はこの商店街について吉野さんと一緒にお話をしようと思います。
はい、よろしくお願いいたします。すいません、私申し訳ないんですけどね、
はい、
あの絹掛けの道のあたりにね、そういう商店街があるっていうことを知らなかったんですよ。
おっしゃる通りなんです、
ね、
商店街とは思えないかもしれません。
あ、そうなんですか。
はい、アウトライン説明しますと、北区に隣接する右京区の御室学区にあります、
はい、
龍安寺と明神寺、どちらも有名なお寺です。
うん、
この番組にも出ていただきました、
はいはい、
この2つの有名なお寺を結ぶ約300メーターの小さな商店街。道幅は自動車2台がすれ違える場所もあれば、すれ違えない場所もあるぐらい細い道です。うんうん、古く、案外古くて昭和30年に、古くて新しい30年設立された商店街なんです。統計でいきますと、昭和40年代ピークで53店舗あったんですけど、うん、今は20店舗が加盟されているとデータです。古くから続いているお店は10店舗、他は新しく開店して頑張っておられます。
そうなんですね。はい、
歴史を言いますと、このお室の地に映画の撮影所がありました。
はあ、
隣には当時に撮影所もありました。
はあ、
この頃は大変賑やかで、映画人たちがきっと多く住まわれて、でこの辺りにいろんな店舗ができていきたいと思います。
うんうんうんうん、
それこそ有名なところでは川谷拓三さん親子がお住まいにな
りましたし、あら、まあ、そうなんですか。へえ。
俳優の長門博之さん、菅田
将
暉さん、
京都ゆかりの方ですよね。
はい、はい、実はあそこにお住まいになってました。
あら、まあ、そうなんですか。
まあ、そこでちょっとだけごめんなさい、対抗意識を出しますと、隣の北区、我が衣笠学区には松方弘樹さん、目黒祐樹さんが一瞬だけお住まいにもなってました。ちょっと対抗
意識、どういう対抗意識ですか。
はい、
そ、まあ、でもね、そういう映画人がね、結構いらっしゃったんですよね。
お住まいになってました。うんうんうん、スタッフの方もお住まいになってました。
ね、
その頃は、
そうですよね、
その今言ってる車が2台すれ違えないような狭い商店街にパチンコ屋さんがあったり、また雀荘も複数店舗あったりっていうような人がいっぱいいた。
ま、
皆さん思い出してください。山田洋次監督の映画トラさんなんか頭にイメージしていただくと、あの頃にあった箱社長がいたり、 あんな
ね、
お菓子屋さんがあったり、下町
の
子供たちが走ってるような、そんな商店街をイメージしてください。頭に思い浮かべましたか。
はい、
そんな商店街なんですが、まあ、観光地ですけども。
そうですよ、だって明神寺と龍安寺ですもん。もう
そこが
観光地ですよ。
観光客が買うような木刀とかペナントとか、
木刀、
そんな売ってる、
ペナント、
まだこんなお店、
古いことよしてありますね。う
ん、そんなお店全くないんです。
そうなんですか。はい、あのちょっとどんなお店があるのかなと思うんです。吉野さん、はい、教えてもらっていいですか。
はい、はい、そうですね、昔ながらのお店でいうと、まあ、洋品店であったりお花屋さんとか、
うんうんうん、
あと、まあ、お惣菜日用品揃えたスーパーですとか、あと食堂カフェなんかもありますし、あとあのクラフト作家さんのお店ですとか、お菓子屋さんなんかもある、
はい、あ、お菓子屋さん、
はい、
分かった。
あの
美味しい柔らかいわらび餅のお店あるとこですよね。
そうです、
どこって言えませんけど。
はい、
あ、そうか、
洋菓子のお店もあります。
龍安寺の駅の近所の、
あ、そうなんです。
そうか、はい、本当にあれですよね、住んでらっしゃる地元の方の生活に密着したお店なんですよね、はい、
そうですね。
はあ、なるほど。その商店街のお話、はい、ちょっと清水さん詳しそう。
今おっしゃったような、うん、小さな商店街はもう今成立しない時代になりましたので、うん、で町内会に、また町内会っていうのが今町内自治会なんていうのがもう加盟してない お宅もあるぐらいの、増えてきたぐらいの時代ですから、 その2つが問題ですので、うんうん、その地域の問題に関わっていくような目標を持って、この両安寺参道商店街は活動をなさってます。読み替えたら、大型の総合スーパーマーケットであったり、うん、中規模のスーパーマーケット、食品スーパーマーケットが、うんうんうん、に皆さん若い世代はお買い物にも行かれます、
はいはい、
それからこの町はどこでも一緒ですけども、高齢化が最も進んでいる町の一つになってますので、うんうんうん、今言うたように物を売るだけではもう商売として成立しない時代になってきましたので、そこをコミュニティとしてやっていくことを模索しながらやってられるうちの、まず一つがこの笑顔の家さんですし、もう一つ京都市の助成金で、運営されているトンボの家という二つの柱を持って、そして他の店舗さんが営業なさっているというような新しい形にな
ってきてるんですか、はい、今ね、トンボの家って言われましたけど、はい、それってどんなんなんですか、
はい、これはあの京都市の助成金を受けて運営なさっているところなんですけども、うんうんね、お年寄りも立ち寄れますし、まあ、土日祝日に非常に多い観光客が来られた時に困られる問題がトイレの問題があります。
そうですね、
まあ、そしてここはトイレをフリーに使えるような形で無料のトイレがあるという非常に大きなポイントがありまして、また他にも休憩ができたり、まあ、ちょっとしたこともが、まあ、こちらは笑顔の家でもできるんですけど、例えばおむつ替えであったり、とは子どものちょっとしたお世話、授乳ですね、なんかができるようなスペースも用意されている。普通の観光地ではなかなか用意できてないようなところを用意されている 。で、一坪ショップなんて地域の方が手作りのものを売ってられるような、
そんなもできる場所なんですか、ここ。
日替わりの店舗さん、オーナー、喫茶店オーナーさんが来てやられる喫茶スペースもあります。
楽しそうなのもあるんですね。すごいですね、それってね。
なかなか面白い活動をなさってるスペースがトンボの家、
トンボの家さん。いや、でもほんまに今言うたはったことですけど、本当に旅先でも困ること、ね、お子さん連れてはったりとかした時とか、ね、トイレほんまに困りますよね。トイレ困ります。
ここないと、本当この周辺で今言ったような中型食品スーパーはおろか、うん、コンビニもすぐそばにないので、
なかなかないとなるとね、
本当にお手洗い困ると私は思います、ね、
そういうのも密着してるのもあるし、そうやってそのスペース、フリースペース使ってお店もやらはる。いや、めちゃくちゃ素敵なとこですよね。
そうですね、ここではだから私は買いに行くのは、甘酒にも使えるようなあれはなんていうんだっけ、
ペーストですか、
ペースト
が酒かすも入れ
てあ
るとき
に、酒かす
を醸造されてる方がおられるので、
買いに行かはるんですか。
そういうのもここで売ってるんで、そういうのを買いに行ったりもするような、
面白いスペース、
そういうスペースがあります。
はー、そうなんですね、でそのスペースができたのが、何年でしたかね、2021年ですか、
ね、
にできたんですかね、はいはい、そのあたりちょっと吉野さんから詳しく聞いてもいいですか。このトンボの家とはまだ違うのができたんですよね。そして、
あ、私たちは笑顔の家、
あ、それは、はい、
どちらもお家がつくんですけれども、
そうそうそう、
はい、
それは どういった感じ
ですか。そうですね、先ほどお話しいただいたように、うん、トンボの家さんがまずそういうコミュニティスペース、まあ、トイレも困っているということで作られたんですけれども、そちらの方のフリースペースに私たち笑顔の家が、テナントとして入居しまして、
はい、
で、あのコミュニティ作りという部分で商店街と連携して協力してやっていこうということで始まったんです。
はい、あ、 そうなんですか、
はい、で笑顔の家の方はあの斜め向かいに空き家が出たのでそちらの方をまた改装して、
うん、なるほど、はい、
で2023年の1月に今の形になって、まあ、変わらず連携をして活動している中で、
そうなんですか、はい、これどういった方が始められたんですか。
私たちの理事長の青木真由美というのがいるんですけれども、はあ、その真由美さん自身がこの龍安寺三度商店街の生まれ育ちなんですね、ま、
地元民、
はい、で、まあ、小さい頃に、まあ、ご近所の方ですとか商店街の方に、うん、まあ、どの子供さんも関係なくお帰りとか勉強してるかっていう声をかけてもらえるそういう人のつながりがね、あったかいつながりがあったのが原風景になってまして、もう一度そういう人のつながりを持った活動したいということで、はい、笑顔の家を設立したということで、先ほどねトロさんって言っていただいたのが本当に一番イメージできるかと思います。
あ、そうなんだ、はい、それでその NPO 法人笑顔の家っていうのは どんなとこなんですかね。もうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
詳しくですね、うんうん、笑顔で過ごせるということをもちろん一番大事にして活動しています、うん、で楽しいイベントを、ね、いろいろ企画して開催してるんですけれども、
子育ての支援が中心なんですかね、
う
ん、
そうですね、はい、特に親子を支援したいと思ってます。なので子育てって24時間なんですよね。でたまにこう心の余裕がなくなったり見えない部分での負担も多いということがありますので、まあ、スタッフの方は青木真由美が心理学の、ね、講座をしたりしていることがあって傾聴っていうのを学んでるんです。ですので皆さんのお話をしっかり聞きながらもコミュニケーションをとって安心していただける場所作り、何かあった時にちょっとこう話を聞いてもらったり、ここに来たらホッとするなっていう空間作りを大事にしてます。
傾聴ですよ清水さん、今ねやっぱりちょっとこう、ね、
傾聴って
聞くって、ね、
聞くと何のことかなと思ったんですけども、よく見るとあなるほど、聞くっていうことで、聞くが門構えの聞くじゃなくて耳辺の聞くの方の聞くだということで、
そうそう
そう、はい、あなるほどと、
ねえ、お話を聞いてもらえるわけですよね、うん、そういう方がいらっしゃったら安心してお話も聞いてもらえるし、ねえ、
はい、
いいな。あでもねちょっと NPO 法人っていうのがこの商店街に加入するっていうのは珍しいんじゃないんですか。
そうですね、おそらく全国にそういう活動されてる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、珍しいとは言っていただけますね、はい、
ねえでもこうやって商店街を中心にその安心して話も聞いてもらえる地域づくりにつながっていく、うんうん、ねえでそうやってこれ子供さんこうキャーターいいんですよね、
はい、
一緒にお母さんが一緒に、
そうですね、もちろん先ほど鈴木さんもおっしゃったように商店街を知らなかったという方も笑顔の家を来て商店街を知っていただいて、で商店街の良さも知っていただける、そうするとこれからの、ね、商店街の在り方に何らか影響が、ね、出るんじゃないかなとは思ってます
ね。それこそ小さい頃からその商店街中のを知るわけ、今のお子さんやっぱりスーパーの方が行ったり率多い。
そうですね、うちの孫なんかも雨が降ると大型スーパーに行く、それこそ授乳施設がある、おむつ替えもできる、
うんうんうん、
で遊ぶこともできるし、ファストフードなんかでちょっとした食事をして買えることもできますから、
うんうん、
でもこの辺りには大型スーパーないので、まさにこの
ここ行ったらいいんや、
笑顔の家
ってことですよね、
はい、
大型スーパーのその子ども子育て支援の部分だけを特化してやってられるというイメージ持ってもらったら、
ね、
とても分かりやすいかな、
はい、
の家行ったら
いい、はいはい、まあ、子育て支援ってちょっと構えて来られずに、うん、もっとお気軽に、ね、お家なので、はい、持ち込んでちょっと隣のスーパーでお弁当買ってきてって親子で食べてっていうこともされますし、
畳の民家なんですよね。
そうなんです、ここ本当にお家になってますので、
そういう意味ではすみません、はい、古い100年ぐらいもっと経ってる、
そう100年以上と言われてます、
古い町屋なので、バリアアリーです
バリアアリーですか、
はい、入る時からバリアアリーです
靴脱ぐんやね、
うん、そこなんです、やっぱりね靴脱いでゴロゴロ子供たちが転がったり座ったりできるっていうのは、母親は安心なスペースとして、
そうです
ね、その頭の中でその安心できるスペースというようなどこでまず頭が多分スイッチが脳がゆっくりモードにならはると思うんです。
そうですね、
靴履いていくスーパーの、ね、 そういう子供たちの遊ぶエリアであったり、それから飲食ができるスペースで、どうしてもまだ靴履いたままですし、
うん、
安心感がなくスイッチが入った状態で1時間2時間過ごすのが、
そうですね、
笑顔の家とスイッチが切れてゆっくりできる笑顔の
リラックスして
ノーモードになるんじゃないかな。そう、
うん、笑顔の家ですと、あの他の方の目をあまり、ね、意識せずというか、プレッシャーとか、ね、緊張感持たず、の基本的に何してもいい、怪我だけしないようにっていうのをモットーにしているので、お母さんも子どもさんも、ね、もちろんご家族皆さんゆっくりしてもらえるかと思います。
子ども食堂もやってはるんですかこれ。
はい、あの毎月第3日曜日に基本的に開催してます。
すごいな、
はい、
なかなかね、あの子ども食堂ってあちこちでやってらっしゃいますからね、うん、あの子どもさんたちもね、いろんな年頃のお子さんとかもね、はい、一緒になってね、お食事召し上がって。
そうですね、
はい、
そうするとね、うん、普段食べない子たちもちょっと頑張っておかわりしたりとか、嫌いなものも僕食べれるって言って食べてくれたりとか。
いいですね、はい、そういうことか。
家族だけで食べてると嫌いなものは残しますね、
うん、そうですね。でお母さんもついつい食べなさいって言ってしまうんですけど、うん、まあ、そういうことなく楽しんで食べていただけてるかとは思います。
だからお母さんがちょっと育児のことでこうグズグズとか思ったりもしたりして、この子どないとか悩んだりした時も、お子さんもやし一緒にちょっと行こうかって言って行けたらいいですね、
はい、そうですね、
気楽に行かせてもらえるとこがこの笑顔の家、
はい、
はで大人の方なんかもの、いろいろやりたいな思う時には、さっきお話に出てた方の、うん、トンボの家、まあ、どっちも行き来していいんですよね。
はい、もちろんです。道挟んで斜め向かいなので。
すごいな、
はい、
この商店街すごいですね。
そうなんです、実はすごいポテンシャルを秘めてる、ね、
はい、
商店街なんで、
すごい
商店街に見えないですけども、うん、実は入ったらすごいこれからの、うん、もう大型スーパーに、郊外型の大型スーパーに変わるような、うん、機能を果たしている。
そうですね、最初に清水さんおっしゃった通りの、そのコミュニティをね、役割ちゃんと担っている商店街ということですか、はい、へー、すごいな。ちょっともうなんかね、時間も来たから、はい、吉野さん、リスナーさんに伝えたいことを言うといてください。
はい、ありがとうございます。あの商店街の方はね、いろんな企画してまして、5月にはフリーマーケットとか、七夕夏祭り、秋祭り、あの太鼓叩いたりとかね、いろんな賑やかなイベントがあります。笑顔の家でも子ども食堂はじめ、ベビーマッサージとかアイロンビーズ、いろんな企画してますので、ぜひぜひお越しください。
いやー、はい、すごいですわ。はい、ありがとうございます。今日はですね、龍安寺参道商店街にあるですね、NPO 法人笑顔の家スタッフの吉野芽子さんにお話伺いました、はい、吉野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。京都歴史回廊協議会絹掛けの心、次回は3月22日です。今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。